はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ナミスケ団電磁気役場アニメワクワク研究室、ポッドキャスト、第219回目、その3ということで、ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会、セカンドライブの、無観客、有料生配信を、今見終わりました。はーい。あ、このラジオは二次元の面白さを語り合い、知っていこうテーマにパーソナリティたちがそれぞれの視点で見たアニメの感想を語り合い、新たな視点を持ってもっと楽しくアニメを見ていこうという、ラジオ番組になっております。パーソナリティの電磁気役です。よろしくお願いいたします。やり直します。今回、第219回その3です。イエーイ。ということで今回は、まあね、枝番が、続いておりますけど、まあライブがあった日ぐらいいいよね。ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会のセカンドライブが今日はありました。で、コロナウイルスの影響により、無観客による、有料生放送、生配信に、なっております。はい。まあ、ラブライブをね、あまりご興味ない方的に分かりやすく言うと、ラブライブ第3期シーズンです。あのね、でもね、3期シーズンじゃないんだよね、本当はこれ。これ3期扱いじゃないの。ラブライブの、なんか内部的には、文系のお話なの、はっきり。なんか、立ち位置的にはね。ラブライブのゲームを売るためだけのユニットだったからね、もともとは。まあ、なんていうのかな。麻雀漫画の先があって、で、サンシャインがあっちが変で、こう、最後合流する感じなんですけど、今見てる、西ちゃんは、篠俳優みたいな位置。そんな感じね。時とかはまた、次また別で始まるから。まあ、そういうお話になっております。で、まあ、そちらの方はね、なんかもうちょっと待って、言いたいこと山ほどあるんで、何から言うかな。まあ、まずはね、無観客の有料生配信どうだったかっていう話から、していこうかなと思います。一部はね、内容を省いて、一部は、YouTube の方でも、話させていただきました。本日1日目で。で、昼公演、夜公演と、2公演あります。で、明日、13日は、2 days 目ということで、ちょっとね、テーマが変わってるんですけれども、こちらがね、ワン公演だけやる内容になっております。で、まあ本日ね、昼公演と夜公演、もう投資で買いましたよ、もう、久々のライブだから。でも、なんていうのかな、不安だったんですよ。やっぱり、初めてね、見る形じゃないですか。で、ネットワーク通してるから、で、うちの家のネットワーク環境そんなに強くないので、まあ途中で消えたりするかなとも思いながら、悩みながらね、でもまあ、ラブライブ応援するかということで、まあもう4月からね、用意したライブ全部消えましたからね、まあまあ、ね、投資券3公演買いましたけど、そうですね、結果的には、こうやって見た後すぐに喋ろうと思えるぐらいにはすごく楽しいライブでしたね。で、まあ私はね、まあ性格もあるんですけれど、あまりこう、ね、一人だったらほら映画館とかも行ってもいいじゃないですか。で、まあ別に、特にね、そう、なんていうのかな、このご時世を押してまで見たいほどの映画も感じず、ずーっと家にいたので、久々になんかね、家でね、ライブ見てね、一人部屋の中だけをね、部屋暗くしてね、ブレード持ってね、おいおいとか言うのはね、楽しかったですね。やっぱこういうのはいるんだなっていう、感じでした。なのですごくね、2公演とも、楽しく見れてね、本当にストレス発散できた感じがして、久々にね、ラブライブを味わったなっていう感じがして、すごく楽しかったです。うん、だから、生配信もいいなっていう感じでしたね。お家でね、なんていうの、せっかくだからってことで調子乗ってね、お酒とか出して飲みながらとかやりましたけど、飲みながら、おいおいとかやるともうなんか酔いが回り早すぎたのですぐ飲むのやめましたね。普通にお水に変えました。でもまあ、家の中でね、ゆったり見れるのがいいかなっていう感じがします。まあ、その辺は映画と一緒ですね。ゆったりしすぎてしまうっていうのもありますし、なんていうのかな。まあ、やっぱ現場に行けばね、その場の集中して見るっていうのもあるんですけど、まあ自分自身が、ゆったり見ることができるという点では良かったなっていう感じですね。まあ難点というとね、まあ最初に言った通りネットワークがうち弱いので、 途中で止まることがあったのはちょっとショックでしたね。まあ、仕方ないしね。あんで、まあ、途中でね、画質が荒くなることもあり、まあ、しゃあないわなと思いながら、見ておりました。まあ、いかにね、映画館で見るライブビューイング映像が美しい映像を送ってくれているのかってのが、身に染みてよくわかりましたね。うん。そんな感じでした。音響はね、まあまあ。まあ、うち、そこそこ、一応ウーハーと、なんだろう、ちっちゃいやつですけど、ちっちゃいウーハーと、ステレオのね、スピーカーをつけてるのにつけたので、まあまあまあ、いいかなっていう、感じでしたね、音に関しては。まあもちろん映画館の方がいいんですよ。はい。で、内容ですね。内容ですけれどもね、昼公演と夜公演はほぼほぼっていうか、まあ MC 以外は一緒でしたね。まあもともとね、私たちもチケット取れる、チケットね、現地行きたいなと思っていた時は、昼夜どちらか取れて、まあ運良ければ2日目も取れたらなっていう感じだったので、やっぱり、どちらも同じでしたね。ただね、内容的にはね、全然違いましたね。昼公演、一発目。やっぱね、演者さんも、で、多分、私も、すっごい緊張してた、見てるとき。見てる側も、私もね、他のアーティストさんとかでこう、生配信とかね、有料配信見ていれば、心持ちが違ったのかもしれないんですけど、やっぱりこう、初めてだから、ちゃんと繋がるかな、うまく見れるかな、こう、なんか、大丈夫なのかな、とかね。あと、ツイッターでね、ハッシュタグつけてつぶやくと、そのコメントを演者さんも見れるようにしてますって、ちゃんとコミュニケーション取れるようにしてますって出していただいてるんですけれど、映してるパソコンの画面見るか、パソコン一応 2画面あるので、映してる画面見るべきなのか、一応フルで映しちゃってるんでね、でもう一個の画面でブラウザー見るべきなのか一瞬悩むんですよね。いや集中したいみたいな。で、演者さんの方もね、かなりガチガチでしたね。私の個人の感想ですよ。個人的に受け取った感想なので、いや、んなことはねえよ、お前っていう方は、その通りだと思います。まあ、私個人としては、まあ、いや、彼女らもっとできてたよねっていう感じがするぐらいガチガチでしたね。もちろん、今回、メインとしてやった曲は、すべて、未発表で、一回もライブでやったことがない曲なので、うん、やっぱり、それもあるし、コロナの影響で初めての、ラブライブ史上初めての無観客有料配信なんですよね。だし、で、今回、ラブライブで初めて10人目の子を迎えて、ね、行うライブだし、で、まだアニメ化してないアニメ化の前のライブだし、直前のライブだしっていう感じでね、いろんな初めて尽くしが一気に発、あって、すごい緊張してるのかなっていう感じがしました。で、ちょっとね、今回アニメの絵で、一発目投票で選ばれてできた無敵級ビリーバーの方のね、歌でこう、相良さんが、まゆちがちょっとね、ミスるシーンもね、まあ、ライブらしいっちゃライブらしいっていう感じが、しますけれど、まあ、口パクじゃないっていうことなんですよね。まあ、ミスとかもあったりとかして、結構ガチガチでしたね。特にこの人は、一曲多いですね、他の人に比べて。ガチガチでしたね。パッと見、まあ、全員じゃないんですけれど、でもなんかそれが伝播してるかなっていう感じはします。で、見てるこっちもやっぱり緊張してて見たし、それを見てちょっと緊張も映るじゃないですけれど、こっちもやっぱ大丈夫かな、大丈夫かな、大丈夫かなっていう感じで、ちょっとね、おじさん的にはこう老婆心が働いてしまうっていう、この子若い子らこの子ら頑張ってるかなみたいな。感じでしたね。まあ、それでもね、後半は持ち直してきて。で、音響も変えたのかな？ちょっとネットワークの問題な、ちょっとね、音がね、なんかね、やっぱりね、止まったりとかね、なんか音ちっちゃくなってるとか、なんかネットワークの問題なのか、ただただ向こうの問題なのかちょっとわかんないので、その辺はちょっと、どうとも言い難いんですけれど、後半はすごく安定してきたかなっていう感じで見てられましたね。うん、まあ、なので、なんていうのかな。まあ、昼公演は、リハーサルを見たっていう感じかなっていう感じで。で、夜公演になると、もう一発目から全然違いましたね。ああ、吹っ切ったなっていう感じで、全然違う、印象で見る。もう本当に同じ人たちが歌ってるのかなっていう感じのくらい違いましたね。まあ、一 一つはね、やっぱり一回やってどんなものかって分かったっていうのと、で、なんとなくですけれど、自分たち多分ね、空っぽの箱の中でやってるわけですよ。カメラ持ってるとか、スタッフさんしかいない空っぽの。お客さんが本当にいるのかどうか分かんない状況でやってるのが多分、ちょっときついんでしょうね。で、おそらく終わった後ね、まあ、Twitter とか SNS とかいっぱいコメントもあったし、多分そういうの見られたのかなっていう感じがしました。で、なんていうのかな、やっぱり、自分たちのパフォーマンスを映してその向こう側に客がいるという感じをすごく意識して、夜公演はやられてたのではないかなと、個人的にはすごく変わった。うん、で、愛さん、村上夏美さんでよかったかな、名前。間違ってたごめんなさい。はね、特に顕著でね、もうなんかびっくりするぐらい変わった感じがしましたね。いやー、よかったよ。無敵級ビリーバーもね、夜公演はしっかりとやりきりまして、もう、無敵級ビリーバーに関してはもうツイッター上のコメントもみんな、いけよーし、終わったー、乗り切ったーみたいなね、そんな感じでみんな見てましたね。いやー、なんかね、ラブライブっていいなーって思いながら、見ましたね。ちょっとね、夜公演になると私もね、こう、まあ、夜公演ほぼほぼもう全く同じセトリの流れだったので、チラッとね、ツイッター見て、また、戻って、チラッとだけツイッター見てね、みんなの他の人のね、コメントとか見て、うん。よかったなっていう、感じでした。そうですね、まあ、曲の話、もうこの時点で11分喋ってるのか。曲の話は、まあ、昨日散々したんですけれど、今回やっぱユニット曲が来てて、ダイバーディーバーも、クォーツも、アズナも、素晴らしかったですね。特にダイバーディーバーはさっき言ったように、昼公演と夜公演の時のなんかパワーがすごい違ったなっていう感じがして、やっぱり、夜公演、まあもちろんどっちもいいんですけれど、夜公演の方が、ピリッとした感じがして良かったかなっていう感じがします。逆に言うと、クォーツはどっちもレベル高かったですね。もちろん緊張が解けてるのか、夜公演の方がクオリティ的には高かった気がしますけれど、なんかクォーツがやろうとしてることのレベルが高すぎて、おーっていう感じで、なんかね、トゥートゥルーとか、こう、合間、他の人が歌ってる間にハーってハーモニー入れるんですけれど、大体そういうのってほら、録音のを流したりするじゃないですか。でもそこをちゃんと4人いる、グループなんですね。で、4人なので、ちゃんとそこを綺麗にパート分けして歌い分けて、歌ってるそのハーモニーをちゃんと本人たちが歌って、構築していくようにしてるのが、見事だなっていう感じが、しましたね。で、アズナは、正直、CD 聴いてるときはそこまでかな。まあまあ嫌いじゃないけど、もろ手あげるほどではない感じだったんですけど、個人的にね。でもなんかライブで見ると超いい曲でしたね。ああ、なんかこれはライブ用の曲なんだなっていう、感じがしました。それぞれで言うと、まあ、さくらさんはね、ちょっと若干昼の部でね、ミスがあったので、そこを取り返そうと午後は必死だったし、まあさっき言ったように村上さんは、午後の方がね、すごいパワフルでしたし、あとは、そうですね、前田香織さんとかは、やっぱりあの人ね、もともとやっぱりね、ステージ映えがするんですよね。で、すごい身長が低い方なんですけど、今回生配信ということだったので、やっぱりカメラで抜かれるんで、やっぱりその彼女の舞台上での存在感の強さとか、その辺っていうのはやっぱり、画面で映る方が強いっすね。得っすね。彼女的には。やっぱ舞台で立つ人間が、こういうとあまり良くないんですけど、やっぱ身長高い方が有利なんですよ。遠くからも見えるしね。見栄えが良くなっちゃうので。だからそこが前田さんのすごかったかなっていう感じかな。ちょっと全員を全員言えないんですけれど、まあ、あと、チュンルンのね、エマちゃんの歌はずるいよね。で、あとそうね、すごく印象強かったのは、今回、キトーちゃんすごくなかった。昼、夜、両方。なんかキトーちゃん来たなーっていう、なんか、なんでしょうね。なんていうのかな。なんか多分本人も言ってたけれど、今回のきっとあかりさんのやってる、この絵かなたちゃんの曲が、作中で、かなたちゃんが自分で歌詞を書く、いつもはね、曲作るキャラ、別のキャラね、あなたちゃんっていう主人公が作ってあげるんだけど、今回はかなたちゃんが作ってる。 そこの思いを、そこの思いがあるからこそ歌ってるってご本人が言われてるように、そのかなたちゃんの、メルヘンスターか。メルヘンスター。メルヘンスターの歌い方とか、まあ、メルヘンスター以外もすごかったんですよ。クォーツだとか、他の全員曲の時も。なんかね、今回ね、良かった。キトーちゃんは。衣装もね、キトーちゃんによく合ってたのよ。クォーツと、カナタちゃんの曲が。なんか今までこのね、カナタちゃんってこう、よく寝る子だったので、なんか眠たい雰囲気のね、まあ、今回も眠たい雰囲気あるんですけど、若干ね、寝巻きに近い格好が多かったので、なんかね、今回すごく、キトーちゃん良かったなっていう、感じがします。あと触れてないの誰？大西アグリちゃんはね、もうポニーテール、私はもう、ドストライクですね。で、塩子。役者さんの名前が、小宮でしたっけ？萌え、か、さんでしたっけね。あの人もなんか身長高いですね。綺麗でかっこいいし、ちゃんと自分の曲ね、一番最後の鳥だったんですけどね、それぞれの。結構長いんですよ、今回。16曲途中からもうノンストップで始まって、その16曲目、合ってるね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、ちょっと16曲目。16曲目のね、最後の鳥をね、しっかりと歌われていて、強かったなっていう。感じがしますね。あと、久保田美優さんもね、今回は、バックダンサー従えてね、泥臭いでもかりんさんらしい、パフォーマンスを見せてましたよね。まあもう、ともりるはね、もう、さすがっていう感じ。ともりる、そうね、ともりるの、あえて言うのであれば、もういちいち言う人ないな。本人が分かってるでしょ。ともりるも強いしね。どんどん、もっと上手くなっていくことを期待しますね。さすがっていう感じでした。全部言ったよね。言ってないのある。田中千恵美さんの、リアちゃん。田中千恵美さんも安定しますね。田中千恵美さんとチュンルンと、前田香織さんの安定感は抜群でしたね。言うことなしっていう感じでしたね。トモリルも、安定感がありましたね。若干トモリル息切れしそうになる時があるのが大丈夫かなって思う時ありますけどね。まあ、ただ私の息切れしてるのがただに私のネットワークが詰まっただけなのかわかんないんですけどね。多分ね、ネットワークが詰まっただけだと思う。キウです。はい、そんな感じでした。で、まあ、アンコールはね、今まで誰か一人を代表を選んでアンコールするっていう方式だったんですけれど、今回、外から入ってきたしおりこちゃんが、あ、これ言っていいのか。あ、でも瀬戸に出てるからいいか。まあね、全員の聞きたいって、一曲目のね、一番最初に出したアルバムの全員の自己紹介のようになっている曲をショートバージョンで歌うという形で、で、最後最新アルバムのね、Just Believe をみんなで歌って終わるという形でした。いやー。で、まあ、こんな感じの、まあ、流れはこんな感じで昼夜やって、まあ、夜の予報が、まあ、個人的にはやっぱり肩の力が少し抜けていいライブだったんじゃないかなと思います。で、夜公演の方、昼公演、そう、終わった後、あ、お知らせないんやと思って。まあ、二日目があるから二日目でやんのかなと思ってたんですけれど、夜公演の方で、発表が来ましたね。虹ヶ崎がね、アニメになりますということで、アニメのまた映像が流れて、おー、新カットかなと思ったら、10月3日放送、みたいな。10月3日だっけ、10月放送ってことで、はえーとか言って、Twitter も10月って来月じゃんみたいな。はえーよみたいな。もっと早く言ってくださいみたいな。そんな感じでしたね。で、そこでですよ。今回この作品は、9人プラス、しおりこちゃんが入った、アイドルたち。で、そのアイドルたちを、まとめている、あなたちゃん。もともとゲームでね。まあ、アドベンチャーゲームで、まあ、アドベンチャー、あれ、RPG だっけ？ジャンル。まあ、私たちプレイヤーがあなたちゃんっていう言い方だったんですけど、それがね、一応、アニメ化するにあたってキャラクター化して、高崎ゆうちゃんっていうキャラクターになって、あなたでゆうなんですけど、まあ、そのゆうちゃんが主人公で、そのゆうちゃんが曲とかね、衣装とか、歌詞とかを用意するキャラクター、まあ、マネージメントをするキャラクターなんですけど、まあ、もちろんゆうちゃんも喋らないといけないということでアニメ化して、で、今日キャストが発表されました。で、この方が、矢野ひなきさん。で、元、私立恵比寿中学とかいうアイドルのメンバーだったんですかね。はい。もうあなたちゃん加入決定やん、みたいな。 まあ、いつか入るだろう的な予想はみんなしてたんですけれど、まあ、そもそも、あなたちゃんは私は歌うとかよりも裏方がいいからっていう、確かキャラクターだったはずです。ごめんなさい、ゲームあんまりやってなくて。はい。で、多分、ラジオを聞いてる多くの方々は、この矢野ひなきさん、誰やって思う人が多いかもしれません。私もね、ウィキペディアで見たら、あんまり、私の見てるアニメには出られてないんですけど、おー、もうラブライブ追加されてる、さすがウィキペディア。ということで、彼女、で、ウィキペディアにも書いてないんですけれど、彼女の、ツイッターアカウントの、プロフィール欄には書いてありました。まあ、ウィキペディアの方にはね、出てるアニメだと、笑顔の代価っていうので、エマっていうキャラクター、で、まあ、太字になってないので主要キャラクターじゃないのかなと思うんですけれど、彼女のプロフィール欄、ツイッターのプロフィール欄に書いてあったのは一つはキャノンバスター、キャノンバスターズだったかな。キャノンバスターっていうアニメの、あれ、いいか。まあ、キャノンバスターっていう、キャラクターのね、サムというキャラクターの女の子をね、キャラクターをやってます。で、こちらのアニメが、ネットフリックスオリジナルシリーズで、もともとこのキャノンバスター、キャノンバスターズか、キャノンバスターズが、アメコミの昔から親しまれてる漫画だったかなっていう作品でした。で、去年私も夏休みに1日でまとめて全部20話ぐらいあったかな、見ました。ね、なんかね、その時は、なんていうかな、私は好きだったんですよ。まあ、全部ね、1日で見れるぐらい見れるアニメだったんですけど、なんか、今の時代のノリなのか、ちょっと、ね、皆さん、まあ、多分アーカイブがあるので聞いていただければわかるんですけど、ちょっと、今すぐ見てくれと言うべきなのかどうか悩んでそこまで進めなかったんですけど、まあその時も言ったと思うんですけど、まあ七つの海のティコとかさ、ナディアとか、ああいう感じの1話完結のロードムービーの、アニメになっています。で、彼女がやってるサムとね、で、あと二人、主人公の、キャラクターも忘れたらごめんなさい、松岡くんと、伊沢しおりさんがやられてるキャラクター3人で、旅をしながら、この矢野さんがされてる、サムっていうキャラクターが、王子を助けてくださいっていう王子のところまで行くお話になっています。こちらの方の、そのサムのキャラクターをやってるんですけどね、うまかった。そのさっき言ったように、ロードムービーでね、ずっとその松岡義嗣さんと伊沢しおりさんと掛け合いをしながら進んでいくアニメなんですけれど、この二人に、ちゃんと負けてない。ちゃんとこの二人と対等に、演じて話を進められている役者さんです。これ言えばわかるよね、どれぐらいかっていうのは。なので、ちょっと安心しました。この子が新加入で、今回の、西ちゃんをやってくれるんだっていうのは、私の中で結構ね、おー、来たねーっていう感じで。うん。あの子どうなったんやろ、ちょっと、なんかね、また、あの子の演技見たいなと思ってたんで、私の好きなラブライブで、しかも新シリーズの虹ヶ崎で、あなたちゃんとしてこの人の演技を見れるのはすごくすごく、楽しみですね。うん。なんかね、すごいね、いいキャラクターやったんです。はい、私、サムでーすとかいうキャラクターでね。最初聞いてる時、遠山奈央ちゃんかなと思ったんですけど、あ、聞いてるとあ、違うわと思って。うん、でも、本当にね、最初、本当にキャスト見た時、誰やと思ったけど。でも、さっき言ったように松岡くんとか、伊沢しおりさん、私のね、よく見るアニメによく出られてる松岡くんとか、伊沢しおりさんとバンバンバンバン、掛け合って演技されてるので、ああ、できる人なんやなっていう、感じでした。いやー、その人はね、去年ぐらいかな、見て。ね、今ここであなたちゃんとしてまた私の前に現れたのは、おーっていう感じでしたね。いやー、いいキャスティングするよね、ラブライブもっていう感じがします。ね、だから、なんていうのかな、もともとアイドル出身で、まあ役者に来ました、で役者に来たんだけど、ほら、演技が、みたいな、ではなくて、ちゃんと、演技できる人が来たなっていうのが個人的な感想です。もしかしたらこれで、ラブライブでズタボロの演技かもしれませんけどね。いや、でもプロモーションビデオ見る限り全然大丈夫そうだったんで安心してます。大丈夫だろ。下手なの選ばないと思うので。で、まあ、多分、あなたちゃんがこの後、ゲームでは留学してね、一回離れてるらしいんですけど、多分帰ってくるでしょうと。うん、その後、やっぱり、11人になるのかなっていう感じはちょっとしますね。このキャスティングだと。だって、所属ソニーミュージックエンターテインメントですからね。あれ、でもソニーミュージックエンターテインメント所属で、ランティスから CD 出せんのかな？キャラ名だからいいのかな？名義が。難しいですね。 はい、そういう感じでした。プロモーションビデオはまた追加されたのかな、公式 YouTube に。ちょっとまだ確認できてないんですけれど、まあね、ぜひね、この、矢野ひなきさん、ぜひ皆さんチェックしてみてください。この人はね、できる子だよ。まあ、良ければね、ネットフリックス入ってる人はキャノンバスターズ見てみてください。まあ、ストーリー的にはもしかしたら、好みが分かれるかもしれません。若干、こう、アメリカ的な若干のグロー、まあ、そうね。まあ、ナディアとかに比べれば、グローかな。七つの海の手ことかに比べれば。まあ、でもそれでも気になったら見てみてください。はい、ということで今回はですね、西ヶ崎学園スクールアイドル同好会の、ラブライブ西ヶ崎学園、スクールアイドル同好会のセカンドライブ、1日目の感想を話させていただきました。どうもありがとうございました。バイバイ。